あなたが生まれた30の意味と理由。その1。生まれてきた理由に気づこう。一瞬指を止めて書くことをやめようかと思った。触れてはいけないテーマに触れることになるが。でも書きたい。今回は大変深い内容のお話をしたいと思います。深い内容であるため、おそらく一部の人は理解に苦しむと思います。そもそも何を言っているのかわからないかもしれません。ある程度の高いレベルの人だけに通じる次元の高い内容になります。人によっては些細なアレルギーを感じることもあるでしょう。また一部の人からは反感を抱かれる内容とさえなるでしょう。それは私も十分承知です。しかし書いていることに嘘ではないという自信があるからこそ思い切って書くことにしました。書いていることに嘘はなく真実であることには変わりありません。もしかしたら今のあなたには必要ではない内容かもしれない。しかしもしかしたら今のあなたには必要となる内容かもしれない。私の判断で決めることはありません。ありのまま思い切って書きました。あなたが生まれてきた理由です。人類が長年に及んで語り合ってきたテーマですが、実は真実は一つしかないのです。その真実をどう表現しているかの違いです。どの宗教も同じことを言っている。言葉、偶像、聖典、しきたりの違いだけであって、その本質はどれも同じところを指しています。同じことを言っているけれども、肌の色の違いや言葉の違い、文化の違いによって異なった宗教として存在しています。仏教もキリスト教もイスラム教も、その他数多くの宗教や教えの本質はどれも同じことを指しています。真実は一つしかありません。その表現方法にたくさんの人が論じており、多種多様な宗教が発生しているだけのことなのです。私なりに分かりやすくその本質だけを抜き取ってお話しします。偏りがなく中立的で、どの世界の人にとっても共通するように言葉を選んでいます。ちょっと難しい内容ですから、今すぐ内容が理解できなくても構いません。いずれ理解できる日がやってくる時のために頭の片隅に置いてくれればそれで十分結構です。70歳や80歳あるいはそれ以上を対象としている内容です。人の中には死ぬまで気づくことなくその人生を終える人もいるでしょう。いずれにせよ世の中の真実は一つしかない。真実には早く気づいた方がいい。それだけ人生における判断選択を間違えることも少なくなります。生まれてきた理由に気づく。あなたが生まれた30の意味と理由。その2。人生はあなたに意味を与えない。あなたが人生に意味を与えるのだ。あなたが生まれてきた理由は何でしょうか。あらかじめ理由があってあなたはこの世に誕生してきたのでしょうか。神様はあなただけに特別に理由を与えてこの世に生まれてきたのでしょうか。いえ、意味があって生まれてきたわけではありません。真実から言ってしまえば、ただそこに生まれただけです。ただ誕生してきたのです。もし本当に生きる意味があるなら、みんな生きることには苦労はしません。自分は何をいつどれくらい何のためにするべきかがすぐわかるはずです。それがわからないから生きることに苦しみもがいているのです。生きる目的がないのは意味があって生まれてきたわけではなく、ただ生まれてきただけだからです。理由や意味があって生まれたわけではなく、ただ生まれてきたのですから理由なんてあるはずがありません。なのに自分には生まれてきた理由がきっとあるはずと思うから矛盾ができてしまいます。世界の宗教は本当の意味があって生まれてきたわけではない人類に意味があると思われるように教えを説いています。本当はどの宗教も生まれてきた意味はないということを知っています。ですがそんなことをダイレクトに言ってしまえば余計に人を迷わせることになります。それぞれの宗教が都合のいいように意味を作り、あなたはこのために生まれたのですと暗示をかけ迷える人を助けています。しかし、結局は生まれてきた意味はないという真実と向き合わなければ本当の真実も見えてきません。太陽を見てみましょう。太陽は何か理由があって生まれたでしょうか？いえ、ただ太陽は宇宙の流れによって誕生しただけです。太陽ができて後から地球ができ人間が生まれたのです。太陽のおかげで地球が誕生し人類が誕生しましたが、人類のためにわざわざ誕生したわけではありません。太陽が誕生しその結果地球ができて人類が誕生しただけです。意味があってそうなったのではなく、宇宙という法則にのっとって、ただそうなっただけです。すべての存在に生まれてきた理由はありません。しかし、自分には生まれてきた意味があると強く信じ探しているから苦労をしてしまうのです。生まれてきた理由など初めからないから見つかるわけがないのです。それじゃあ生きている意味がないじゃないか。先ほどから言っているではありませんか。生きている意味はないと。あなたが今死んでしまっても、地球の運行に何の影響もなく、太陽に何か影響を与えるわけでもありません。個人には問題でも宇宙全体では全く問題ではないのです。おいおい、生きていることってそんなちっぽけなことなの。なんだか生きる気力がなくなった。生きている意味がなければどうすればいいのか。さあ、来ましたね。その言葉を待っていました。では、ここからが本題です。大切なお話はこれからです。私がお伝えしたい内容はここからが本題です。生きている意味があって生まれてきたわけではありません。太陽はあなたのために光り輝いているわけでなく、光り輝いている太陽のおかげで勝手に地球が誕生して、次に人類が誕生しました。 人生はあなたに何かを与えるわけではありません。あなたが人生に与えるのです。もともと人生はあなたに何かを与えようとしているわけではありません。先ほどから話している通り、生まれてきた理由など特別ないのですから。私はこのサイトを運営している傍ら、お客様から自分探しをしていますというお手紙をよくいただきます。自分には何か生きる理由があって生まれてきたはず。でもそれが見つかりません。一生懸命に自分探しをしているようです。しかしそういう人に限って幸せを見つけることはできず、いつまで経っても幸せにはなれません。最初から人生に意味はないのですから、見つかるわけがないのです。宝がないのに宝探しをしているようなものです。エンドレスになります。探すものではありません。自分で決めるのです。自分勝手に決めて行動していい。あなたが人生に対して意味を与えるのです。生きている意味はないから、生きている意味を自分で作るのです。あなたの人生にタイトルがあって誕生してきたわけではありません。だからあなたが自分で自分の生き方、人生にタイトルをつけるのです。するとそこから物語が始まります。タイトルがなければ単なるやり取りに過ぎませんが、タイトルがついた瞬間からそれはドラマになります。人生にあなたが意味を与えること。これがまずあなたがしなければならない大切な仕事なのです。人生に意味を与える。あなたが生まれた30の意味と理由。その3。まず生きる目的を決めなければ何も始まらない。中国、孔子の有名な一言に次のような言葉があります。朝に道を聞かば、夕べに死すともかなり、明日に道を聞かば、夕べに死すともかなり。朝に自分の生きる目的が分かれば、夕方に死んでもいい、という意味です。孔子は、人間が自分の生きる道を見つけることは、それほどまでに重要なテーマであると説いています。自分の生きる目的を見つけられない人の典型はフリーターです。生きている目的が分かっていれば、自分にとって適切な職業が分かり、何をすべきかが分かります。しかし、自分の生きる目的が見つからず、何をどうしていいのか分からないから、定職に就くことをためらっています。それがフリーターです。フリーという言葉がついているから自由という印象は受けますが、生きる目的が見つけられない人生の迷子です。孔子の言葉の通り、まず自分の生きる目的を定めることです。何をどうすればいいのかが分かった瞬間から見つかります。北海道に行くという目的があるとします。北海道に行くためには飛行機を使わないといけない。国内線の飛行機に乗るためには羽田空港に行かないといけない。羽田空港に行くためには電車に乗らなければならない。このように何をいつどうすればいいのかが具体的に分かるようになります。自分が生きる目的をまず定めることです。ゴールを定め、そうして自分が何をするべきかが分かるようになります。人生はあなたに対して生きるタイトルを与えていません。あなたがタイトルをつけてそれに従って生きていくとき輝くのです。性別、国籍、特徴、性格、才能、能力などの偏りを知り、総合して、あとは自分の好きなように生きる意味をつけてしまいます。何でも構いません。あなたが好きなように決めればいいのです。決めなければいつまで経っても誰も決めてくれません。あなたが生きる意味を決めてくれる日を人生は待ち望んでいます。生きる目的を決定した瞬間から自分の生きる道が輝き始めます。意味ができた途端に人生は楽しくなるのです。生きる意味をまず決める。あなたが生まれた30の意味と理由。その4。いくら探しても見つからない。そもそもないから。私は何のために生まれてきたのか。私が生まれてきたのは何か理由があるはずだ。生まれてきた理由があるに違いない。私はハッピーライフスタイルを運営していると人生についての相談をよく受けます。自分の生まれてきた理由を必死になって探している人です。しかし不思議なことに、生まれてきた理由を探している人に限っていつまで経っても見つかりませんし、見つけられません。それもそうです。そもそも生まれてきた理由はないからです。ないものを探しても見つかりようがありません。ただ生まれてきただけというのに、それに大きな理由があると信じ探している状態です。宝物がないのに宝探しをしているようなものです。それではいつまで経ってもゲームは終わりません。宝がないのに宝探しをしても見つかるはずがないからです。生まれてきた理由をずっと探し続けている人がいます。理由は探しても見つかりません。そもそも理由などないからです。理由があれば誰も人生の生き方に苦労はしません。誰もが迷うことのない人生を送ることができるはずです。生まれてすぐ神様が、あなたはこのために生まれてきたのですよ。このために生きなさいと教えてくれるはずです。生まれてきた理由を探しても見つからないのはそもそもないからです。生まれてきた理由を探すのはやめる。あなたが生まれた30の意味と理由。その後、生まれ持った特徴を生かして生きる。生まれてきた理由はありません。しかし自分の特性を見つけ従う生き方はできます。特性を生かす生き方が最も自然であり、自分を最大限に生かす生き方です。例えば鳥に生まれるか魚に生まれるかの違いです。鳥として生まれた鳥は生まれつき空を自由自在に飛ぶ能力があります。魚にはいくら努力をしても空を飛ぶことはできません。 水の中を自由に泳ぎ回る能力がもともと備わっていても、大空を自由に飛び回ることができる能力はありません。鳥は努力も気合も必要なく、生まれつき空を飛ぶ能力が備わっています。鳥は鳥として生きることが最も自然であり、最大限に自分を生かした生き方です。一方、魚は水の中を自由自在に泳ぐ能力が生まれつき備わっています。鳥は水の中に潜ることができません。そもそも水の中で生きるような作りではないため、水の中で生活をすることはできません。鳥とは違い、魚にはエラがあり、水中の酸素を取り込む能力があります。生まれつきの生物的な違いです。鳥には鳥の能力があり、魚には魚の能力があります。生まれつきの違いに従って生きることが最も自然であり、自分を生かした生き方となります。魚は魚らしく生きることが一番いい。鳥は鳥らしく生きることが一番いい。あなたもあなたらしく生きることが一番いいわけです。今は鳥と魚ということで分かりやすく説明をするために大変に極端な例を挙げました。この考えをそのまま人間に対しても当てはめてみましょう。例えば、水口貴博とあなたです。私もあなたも同じ人間です。二人とも二足歩行ができ、考えたり、話したり、笑ったり、と、能力に大きな差はありません。鳥と魚のような極端な生物的違いはありません。手足も生き方もさほど大きな違いはないでしょう。しかし、大きな違いはないだけであり、小さな違いはたくさんあるのです。例えば、私は生まれつき、考えることが好き、という性格があります。なぜ自分がそうした性格なのか、自分でもわかりません。鳥はなぜ空を飛べるのか、魚はなぜ泳ぐことができるのかわかりません。私もなぜ考えることが好きなのかわかりません。もともと生まれつき備わっている性格です。また、機械関係に強くて、コンピューターとは相性がいいようです。運動神経は昔から良い方で、学生時代の運動会では特に努力をすることもなく、いつも一番でした。自慢ではありません。私がそう望んで生まれたわけでも、身につけたわけでもありません。ただ、そうなの、です。私にもあるのですから、あなたにもあるはずです。ちょっと自分を振り返ってみましょう。何でも構いません。走るのが速い。荒探しがうまい。面倒なことが嫌い。せっかちな性格だ。友人を作るのがうまい。ピアノに関しては上達が早い。アロマが好き。話すのが好き。綺麗好き。おおらかな性格。几帳面な性格。カットしやすい。思いつくままに自分が頑張らなくてもできること、初めからある性格を書き出してみましょう。初めからできることです。あなたが持つ生まれつきの特性です。私もあなたも同じ人間同士ですから、大きな生物的な違いはないでしょう。しかし、小さな性格的な違い、能力の違いはそれなりに数多くあります。私とあなたは大きな違いはありませんが、小さな違いはたくさんあります。その小さな違いを大きく役立てるのです。自分が生きる目的を定めるためのヒントにするのです。上手に生きるということは、その自分の特性に気づき、伸ばし、社会のために役立てることです。冒頭で言いました。生まれてきた理由はありません。しかし、生まれつきの能力はあります。それを生かすのです。生かしきって社会のために役立てるのです。私には考えること、書くことが好きという特質があります。それを生かしハッピーライフスタイルを通し社会の役に立てています。あなたも自分の特性を生かしそれを通して人生を生きるのです。それが生まれてきた理由を自分が作るということです。生まれてきた理由はない代わりに生まれつき持っている特質、能力、体格、性格の違いがあります。それらを上手に生かして人生の武器にしてしまいましょう。生まれてから自分で目的を作り、自分の物語を作っていくことです。鳥に生まれたら、鳥の物語を書けばいいのです。魚に生まれたら、魚らしい物語を書けばいいのです。あなたに生まれたら、あなたらしい物語を書けばいいのです。生まれつきの特徴を生かして、生きる目的に変える。あなたが生まれた30の意味と理由。その6。意味はないけど、意味を自分でつけてしまおう。生きる目的を与えられず生きてきました。ただ、生まれてきました。そうした前提がありながらも、生まれ持ってすでに持っていることがあります。面持ち、性格、身体的特徴、得意なこと、人種。これらを生かして生きるということはできます。それを自分が与えられた使命として解釈してしまうのです。あえて自分から良い意味で勘違いを進んでするといった感じです。私には文章を書くのが得意、考えることが好き、読書が大好きという性格的特徴があります。こうした生まれ持った性格を生かせば他の人より伸びていくことはできます。もともと書くことが得意なのですから、それを生かさない手はありません。もちろん自分の個性を無視して生きることもできます。しかし、個性を生かした方が生活に活力と緊張感があふれます。豊かさにつながると思っているから使命という意識を持って生きることができます。自分であえてそう思い込んでいます。自分はこのために生まれてきたのだ。これを自分の得意技にするぞと解釈が可能です。生きることは何か目的が必要です。生まれてしまったから仕方なくただ生きるというのは虚しい。せっかく生まれてきたのですから、自分なりに生活が向上する目的を持ちたいものです。 初めからある才能を自分の使命と解釈してしまう。あなたが生まれた30の意味と理由。その7。人間はちっぽけな存在。何が起こっても大したことではない。私が今死んでも地球は今と変わらず自転しているでしょう。私が死ぬことで地球の自転が止まることはありえません。そんな地球すら今突然なくなっても太陽系全体から見れば大したことではありません。地球がなくなったから太陽系もなくなるということは万が一にもありえません。さらにそんな太陽系がなくなったとしても宇宙は今と変わらず存在していることでしょう。太陽系がなくなったから宇宙も消えてなくなるということはありえないことです。まず自分はちっぽけな存在ということを知ることです。人間は地球で一番偉いからとふんぞり返っています。視野が狭く世間知らずのような状態になっていると自分は王様だと勘違いしてしまいます。生物たちを生かしているのは人間のおかげだと思っていますが、そんな人間ですら地球に生かされている状態です。地球という鳥かごの中で飼われているようなものです。そんな地球すら太陽系に生かされ、太陽系も銀河系に生かされ、銀河系は宇宙に生かされています。宇宙という全体から見れば人間はちっぽけなのです。その小ささを知れば世の中に起こっている出来事はどれも可愛らしく思えてきます。友人との喧嘩、試合での敗北、受験失敗、落第、失恋、解雇、倒産、離婚、死、どれもこれも大したことではないのです。あってもなくても宇宙は全く何の影響も受けないのです。大げさに勘違いをしているのは人間であって、実は大げさでも大きなことでもないのです。自分が今思い悩んでいることは実は大したことではない事実に気づく。あなたが生まれた30の意味と理由。その8。人は神の子である。人は神の子である。人は神の分身である。世界の様々な宗教には人間は神様の分身という意味を綴った言葉をよく耳にします。世界中の宗教が表現している人は神の子とはどういう意味なのでしょうか。わかりやすく説明しましょう。神とは宇宙全体のことを指しています。この世に存在するあらゆる神羅万象は宇宙があるからという原因が大元になっています。宇宙という大きな塊が全体として一つの神なのです。宇宙こそ全ての存在の親なのです。そんな素晴らしい宇宙から生まれた銀河系は素晴らしいし、そんな素晴らしい銀河系から生まれた太陽系も素晴らしい。素晴らしい太陽系から生まれた地球も素晴らしければ、地球上のあらゆるものは大元の神である宇宙から生まれた子供なのです。私の親の先祖をたどれば海へとたどり着き、海は地球へと、地球は太陽系へと、太陽系は銀河系へ、銀河系は宇宙となります。私の本当の親は宇宙です。あなたの親も私にとっても、あらゆる動物、あらゆる植物など全ての親は皆共通した宇宙という大親なのです。原因と結果という法則があります。人間が生まれた結果をたどれば最後には宇宙があるからという究極的な原因にたどり着きます。素晴らしい宇宙から生まれた子供なのですから、みんな宇宙の子供、つまり神の子供ということができるのです。のみ、馬、鳥、人間、青空、空気、土、火、光、世の中には生物だけでなくあらゆる人、物、こと、現象が存在しています。しかしどれも親をたどれば宇宙に行き着くのです。すべての存在の親は共通して宇宙という大親です。あらゆる神羅万象は神が生んだ子供であり、神を映し出した姿です。どれも宇宙の一部、宇宙という親が神羅万象を生み出しているのです。それを宗教では人は神の子である、人は神の分身であるという言葉として表現しているだけです。大げさなことではなく疑いようのない事実であり真実なのです。自分は神、宇宙の子供であることに気づく。あなたが生まれた30の意味と理由。その9。神羅万象はすべて親戚である。自分を好きになり、恵まれている自分に気づくということです。偉大なる宇宙から生まれた子供ですから、自分も宇宙の一部です。自分がなぜ今ここにいるのかということを考え、親のおかげ、地球のおかげ、宇宙のおかげだという真実に気づくのです。普段は気にもせず、考えもしないことですが、今あなたがそこにいるという結果には必ず原因があります。その原因が自分の親であり、さらに地球であり、宇宙です。私たちは宇宙という大親から生まれた子供。大いなる宇宙から生まれた子供であることに気づきましょう。世の中に存在する様々な人、物、植物、動物を神羅万象と言います。神羅万象、何もかもはある一つの親から共通して誕生しているのですから、実は皆親戚なのです。宇宙という大親です。宇宙という原因から神羅万象という結果が存在しているのです。大いなる宇宙から生まれた子供であることに気づく。あなたが生まれた30の意味と理由。その10。私は自分が大好きです。心からそう思えば人生は楽しくなる。私は人を好きになるのが下手なんです。以前にこうした相談を受けたことがありました。 色白でさらっとした髪の長い、見た目は可愛い女性でした。よく話を聞いてみると、まず自分のことを好きになっていないのです。自分で自分の悪口を言うというおかしな癖を持っていました。自分に自信がないから誰かに頼る。誰かに頼っていると、いつの間にか付き合っているという状態になる。頼っているからそもそも本当に相手のことが好きではない。それを好きになることと勘違いしているようでした。頼ることと好きになることは別です。自分が好きでなく自信もなく寂しいからいつも誰かとべったりくっつくことになり恋愛だと思って勘違いをしているのです。その子がそもそも人を好きになれないのは自分が好きではないからでした。自分に自信がないからいつも誰かにすがることになり情報に流されブームに流され自分を見失っていました。話を聞くと頭の良い女性なのです。英語が得意でむしろ他の人より賢い女性でした。勉強ごとになると得意になる。しかし一向に彼女は自分の日常に満足していませんでした。人生を明るくさせるためにはかっこよくなること、可愛くなることでもありません。勉強することでもなければ一流大学に合格することでもありません。まず自分を好きになることです。自分のことが好きではないのに人生に満足しているという話は聞いたことがありません。自分を好きになると日常のあらゆることが明るく輝いて見えてきます。自分に満足するから次へのステップを踏めるようになります。友人関係、仕事、恋愛、学業など自分が好きという前提があって初めて集中できることです。人を好きになること、仕事を好きになること、生活を好きになることの基本はまず自分を好きになることから始まるのです。私は私が好きですと心からそう思えばあなたの人生は楽しいに決まっています。楽しい、嬉しい、感動だという感情は自分の心が感じることです。自分の心が満たされていれば嬉しい、楽しい、感動という感情が出てこないはずがありません。輝いている自分の心があるからそんな自分から見る日常もすべて輝いて見えてくるのです。まず自分を好きになる。あなたが生まれた30の意味と理由。その11。人は土から生まれ土に帰る。昔の人は人の死を別の表現でこう言いました。土に帰る。帰るという言葉はもともとあった場所に戻すという意味です。土に戻る、土に返却されるということです。土は宇宙と言い換えることができます。まだ宇宙という存在を知らなかった大昔の人は宇宙のことを土と表現しました。土から生まれた人間はその一生を終えるときにまた土に戻ることを表現しているのです。科学技術が発展していなかった頃から私たちは土、宇宙から生まれてきたという事実に直感的に気づいていたのです。この表現は大変に奥深い表現であり、的を置いています。まさに私たちが宇宙から誕生したということに気づいていなければ出てこない表現です。昔の人はしっかり気づいていたのです。死ぬということは神様から一時的にお借りしたあなたの体を返却するということです。死ぬという表現には悲しい響きがありますが、ただ帰るだけです。元にあった場所へと返却され溶け込むことです。土に帰るとはそういうことなのです。生きている時間は大変尊い。いずれ返さなければならない時がやってくるのですから、生きている間に精一杯生きることが大切なのです。いずれ土、宇宙に帰ることを知る。あなたが生まれた30の意味と理由。その12。天命に従って生きるとは自然に従って生きるということ。私たちは宇宙から生まれたということが分かりました。では、どのような生き方が最も自然な生き方かといえば宇宙の流れに従った生き方です。川の流れの中で生きているのですから、川の流れに従って生きることが最もらしい生き方です。宇宙の流れに従う生き方が一番自然であり、適切な生き方です。では、宇宙の流れに従う生き方とはどのような生き方でしょうか。自然とそうしてしまうこと、努力しなくてもできること、頑張らなくてもできることを生かして生きることです。根性や努力、一生懸命にならなくても自然とできることです。花を見てみましょう。花は咲くことに一生懸命になっているでしょうか。わざわざ勉強しているでしょうか。努力をしているでしょうか。根性を必要としているでしょうか。いいえ、花は自然に動かされて咲いています。花は自然に従って生きているから美しく咲けます。人間も同じように宇宙によって動かされることが最も自然な生き方です。頑張らなくても、努力しなくても、根性を必要としなくてもできることです。あなたを振り返ってみましょう。頑張らなくてもできることは何ですか？自然にできることは何でしょうか？よくわからないけど、ついそうしてしまうことは何でしょうか？そこにあなたの天命があります。天命に従って生きるとは、もともとある自然な自分を十二分に生かして生きるということです。花が自然な自分を十二分に発揮して美しく花咲くようにあなたも頑張らなくてもできることを十分に生かして生きることです。それが宇宙に動かされて生きるということです。流れに従って生きるということです。川の流れの中にいれば力を入れなくても前へ進むようにあなたの流れの中にも力を入れなくてもできることがあるはずです。私なら書くことが好きです。頑張らなくてもできてしまいます。考えたことを書いて吐き出すという作業は私には朝飯前です。 根性や努力、一生懸命にならなくても自然にできてしまいます。この自然な力を十分に発揮することで、他の人の役に立ち、人生を充実させるということです。自然に動かされて生きる。あなたが生まれた30の意味と理由。その13。宿命とは宿る命。運命とは運ぶ命。宿命と運命は響きが似ており、似ている意味として思いがちです。この二つの言葉を同じような意味として考えている人が多いようです。しかし、この二つの言葉には大きな違いがあります。この機会に意味を整理しておきましょう。宿命とはその名の通り宿る命と書きます。生まれつき宿っていることを宿命と言います。例えば、私を例に挙げましょう。私は男ですが、男として生まれたことは宿命です。長男として生まれたことも宿命。水口家に生まれたことも宿命。日本人として生まれたことも宿命。人間として生まれたことも宿命です。変えようがなく生まれつき宿っていることを宿命と言います。変更ができないのですから宿っているということです。前提を変えることができないのですから、生まれた時にある程度生きるであろう道のりは決定されています。男に生まれたのですから、男に従った生き方が自然です。そうなるような人生がすでに決められています。宿った命とはすでに決められていることです。自分でコントロールすることはできないのです。一方、運命とは何でしょうか。運ぶ命と書くように、生きてから自分で経験して加えていく道のりのことです。運ぶ命と書くように自分の力で運び動かすことが可能です。自分でコントロールすることができる。どんな人と出会い、経験をして、どのような学校へ行き、どのような仕事をして、どんな人と結婚するのかは運命です。自分次第だからです。自分からアクションを起こすことで決定され、命をどう運んでいくかを自分で決めることができるからです。例えば、私と今このようにお話ししていることは運命です。あなたが自分から積極的に探して、読むという行動をしたから、今こうした運命に至っているのです。読むことをやめようと思えばいつでもできます。しかし、あなたはやめずに読むという行動をしている。こうした文章を読むことであなたの生活が変わる。これは運命です。運命は自分の意思や行動によっていかようにも変えることができることなのです。宿命と運命の違いを把握しておく。あなたが生まれた30の意味と理由。その14。宿命に従い運命を作る。宇宙の流れに従って生きるとは、宿命と運命を両方生かして生きるということです。必ず宿命が先に来て、宿命に従って運命を動かすという順番です。宿命はあらかじめ決められている人生であり、運命は自分で決めることができる人生です。あらかじめ決められていることには変えようがないのですから、素直に従います。これは宇宙の流れに従うことです。自然に従うことです。さらにその宿命に従いながら、次に運命をコントロールします。私にはもともと考えることが好きという不可思議な宿命があります。なぜだか私にもわかりません。考えることはそもそも得意であり相性が良い。せっかくだからこの長所をもっと伸ばしたい。そこで意図的にコントロールします。積極的に本を読み、積極的に行動をして、ハッピーライフスタイルというサイトを作ることは運命です。私がそうなるように行動したのです。自分にもともとある宿命をさらに意図的に伸ばすことができるように自分で運命を決めているのです。川の流れに従えば何も力を入れなくてもとりあえず進むことはできます。しかし川の流れに従って泳げばさらにもっと速く進むことができるようになります。宇宙の流れに従う、自然の流れに従うとはこういうことです。宿命に従い運命を意図的にコントロールするのです。宿命に従って運命を作る。あなたが生まれた30の意味と理由。その15。宿命を変えようとする無駄な努力はやめよう。あなたの宿命は何ですか？男性ですか？女性ですか？長男ですか？次男ですか？三男ですか？あなたの親はどんな人ですか？どのような家に生まれてきましたか？あなたの得意なことは何ですか？どのような顔で、どのような髪質ですか？これらはすべて宿命です。これらに逆らってはいけません。変えようがなく、あらかじめ決められている宿命です。どれだけお金があっても、どれだけ時間があっても変えることはできません。それらに目を背けようとするのではなく、真っ向から直視してさらに生かすのです。もともとピアノが得意ならさらに練習をして長所をさらに伸ばしましょう。女性として生まれたなら女性ということを生かした生き方をすることです。今さら自分の親が嫌いだ、変更したいとどうこう言っても始まりません。変えることができないのですから素直に受け入れることです。どのような親であろうと生かしてしまえばいいのです。厳しい親からは厳しさを学びます。暴力を振る親からは反面教師として学びます。私の場合、厳しい親のいる家庭に生まれたという宿命があります。長男として生まれたという宿命があります。変えようがなく、自分で決めたことでもありません。最初からそうなので、素直に従うしかありません。 厳しい親のいる家庭で長男として生きることを素直に受け入れ、その宿命をさらに生かすのです。厳しい親だからこそ学べ、長男だからこそ与えられるしつけを受けました。今そうした宿命を生かして生きています。厳しい環境だからこそ得たこと、長男だからこそ見える視点を生かしてハッピーライフスタイルの中で知恵を伝えています。これが宿命に従って生きる、運命に従って生きるということです。最初にある流れに従って泳げばさらに早く泳げるようになるのです。宿命には素直に従い、運命をさらに生かす。あなたが生まれた30の意味と理由。その16。流れに逆らうと悪い出来事が起こる。川の流れに逆らって泳ごうとするとどうなるでしょうか。頑張って泳いでもなかなか前に進まず、とても疲れます。気を抜けばすぐ流れに押し戻されます。自然の流れに逆らっているからです。逆らっていると何か悪い出来事が起こります。宇宙がその方向は間違っていますと教えてくれています。だから思うようには進まない。不幸なこととして捉えるのではありません。思うようにいかないことは宇宙の法則に反していると考えましょう。神様からの貴重な教えと考えます。私は別に川の中で生きているわけではない。こんな反論をする人が出てきそうですね。しかし全ての神羅万象は宇宙という法則の中に存在しています。人間も植物も月も太陽も全てが宇宙の一部として存在しています。一つとして例外はありません。大いなる法則の中にいます。皆が共通の流れの中に生きていて、その流れは絶対です。逆らってはいけません。逆らうとネガティブな要因が引き起こされます。怪我をする。喧嘩をする。失敗する。努力しているにもかかわらず報われない。単なる運の悪い出来事と思わないでください。流れに逆らうことで生じる出来事です。宇宙からの大切な警告。それはやめた方がいい。修正した方がいい。間違った方向へ歩んでいますよ、という宇宙からの教えです。せっかく教えてくれているのですから、すぐ修正すればいいだけです。失敗は成功の母、と言います。失敗には成功の種が隠されているのは、失敗によって間違いがわかるからです。間違いがわかるということは、正しいこともわかるということです。全知全能、という言葉があります。すべてを知り、すべてが可能となる存在という意味です。全知全能は存在しないと言いますが、一つだけ存在します。それが宇宙です。宇宙は全知全能であり、法則そのもの。宇宙はあなたに助けを与えます。間違った方向へ進めばトラブルを与え、違いますよ、と教えてくれます。宇宙の法則に従う。あなたが生まれた30の意味と理由。その17。太陽のように自分も周りも明るく照らす存在になる。生きている間、どのような存在を手本にして生きていけばいいのでしょうか。どのような生き方が一番好ましいのでしょうか。この回答には一つの代表的な手本があります。太陽です。青い空にさんさんと輝く太陽はまさに理想的な存在です。太陽は自分が明るく輝くことで、まず自分が明るくなります。自分だけではありません。明るくなった光は自分だけでなく、周りにいる存在までも一緒に照らします。自分が明るくなり、周りも同時に明るくさせます。その上、太陽は差別をしません。どんな存在に対しても変わらず明るく輝き、明るさを与えています。私たち人間は太陽のような存在になることが最も理想的なのです。明るくなりたいという人がいます。自分の性格や日常生活が暗いため、もっと明るくなりたいと言います。人のために生きたいという人がいます。しかし、そんな人に限って人のことばかりを考え、自分のことを考えていません。これでは灯台と同じ状態です。灯台のように自分の足元を照らせば、遠くを照らすことができなくなります。一方、遠くを照らせば、今度は自分の足元が暗くなります。自分も遠くも両方明るく照らすには、灯台が太陽のように光り輝けばいいのです。発光体になればいいのです。自分が明るくなりながら、周りの存在も同時に明るくさせることができます。太陽のような存在になる。あなたが生まれた30の意味と理由。その18。こと全体が一体化して初めて本来の力が発揮される。生きている間に私たち人間は大きな目的を与えられず生きてきました。とはいえ、目的を与えられていないだけで、実は共通の目指すべき方向はあります。それが、こと全体の一体化です。私たちは宇宙の中にいるのですから、少なくとも宇宙の流れに従っていかなければならない。その宇宙の流れというのは、こと全体の一体化です。個人が全体と一体になるということです。調和ということもできますし、愛ということもできます。調和は周りと自分が一つになることです。愛も自分と周りとが一つになるということです。よく恋愛における愛と思われそうですが、限定された愛です。相手と自分との一体化しか考えていない限定付きの愛だからです。本当の愛は自分も相手も周りも一体化する大きな愛を言います。世の中にある宗教は文化、聖典、言葉、生まれの違いこそはあれ、どれも同じことを言っています。 それが、こと、全体の一体化、です。私たちは、そのこと、全体が一体になるような習慣を知らず知らずの間にしています。挨拶。助け合い。協力。愛し合うこと。才能を生かして生きる。こうしたことは、あなたもよく耳にする言葉でしょう。しかし、どれも、こと、全体が一つになるための素晴らしい習慣です。さあ、手のひらを見てみましょう。手のひらには、親指、人差し指、中指、薬指、小指がありますよね。確認しましたか？それぞれの指だけでは、うまく機能しませんよね。もちろん、動きはしても、手本来の働きをするためには、すべての指の力が必要です。もう一度、手のひらを見てみましょう。5本の指は、真ん中にある手のひらで一つにつながっています。手が出来上がり、様々な仕事をすることができているのです。握手をしたり、字を書いたり、ボールを投げたり、など、一体になることで本来の機能を果たし、十分に力を発揮しています。親指だけで字を書くことはできません。小指だけで握手もできなければ、薬指だけでボールを投げることもできません。5本の指が一つにつながり、一体になり、初めてその本来の力が発揮されます。こと、全体の一体化とは、手のような感じです。一つ一つだけが独立するのではなく、一つになるのです。一つになることで、他の存在も喜ぶわけです。この考え方を、友人関係、家族関係、社会に当てはめ、宇宙に当てはめてみましょう。それぞれが独立してはいません。いえ、独立などそもそもないのです。はじめから一つなのです。一つにならないといけない、ではなく、すでに一つになっています。ただ、その連携がうまく取れていないために差分が生じています。手のひらのように一つにつながっていても、うまく連携が取れないと本来の力を発揮できないのです。挨拶をする、握手する、協力する、相談する、助け合うことは、連携を取り合うことです。自分の存在が周りに溶け込み、一つとして一緒に協力しながら生きていくということです。初めて本来の力が発揮されるのです。一体になる。あなたが生まれた30の意味と理由。その19。縁を大切にするから人間は成長できる。ご縁を大切にしなさい。私のおじいちゃんが生きていた頃、よく口にしていた言葉です。まだ幼かった私はその意味がよくわかりませんでしたが、今はその意味が理解できるようになりました。種から花が咲くためには種だけの力で可能でしょうか。いいえ、種だけでは育ちません。床の上に種を置いているだけではいつまで経っても花開くことはありません。まず土が必要です。水も必要です。もちろん日光も欠かせません。種は種だけでは育たず、その他の存在と交わりながらでないと育ちません。これを縁と言います。縁とは結びつく、交わるということです。出会いを自分の中に取り入れるということです。種は土と出会うことで自分の環境を整えることができます。水と出会うことで成長できます。日光と出会うことで光合成ができ、さらに成長します。時には大雨、大風という厄介な存在も必要でしょう。大雨、大風を経験することでしっかり根が伸び、雨や風にも負けない力強い根っこを持つようになります。人が生きていく時にも様々な出会いが必要なのです。いえ、むしろ出会いがなければ種と同じように全く育たないのです。縁を大切にしていきなさいとは、出会いを大切にして自分の中に取り入れて吸収しなさいということです。出会いを大切にしないと、あるところで成長は止まってしまいます。種は種だけでは成長しないように、あなたもあなただけでは成長しないのです。人間も家族、恩師、友人、その他の数多くの人と出会うことで大きく成長するのです。時には嫌いな人、苦手な人との出会いも必要です。そうした出会いによって、あなたの精神的な免疫力が養われ、さらに強く生きていくことができるようになります。すべての出会いに意味があり、自分のためになっているのです。すべての出会いは、あなたにとって縁であり、栄養になっているのです。縁を大切にして生きる。あなたが生まれた30の意味と理由。その20。神社への参拝、お守り、占いは本来の自分の力を引き出すためにある。神社にお参りをすれば、運が良くなる。お守りを持っていれば、神様が守ってくれる。占いの通りにすれば、うまくいく。神秘的なことを本当に信じ込んでいる人をよく見かけます。神社にお参りすることやお守り、占いがいけないことだと言っているわけではありません。ただ、自分は何も努力しないのに、神様仏様に何かしてもらおうという態度に問題があると言いたいのです。神様仏様に何かをしてもらおうという考えや行為に問題があります。自分が何もせず、神様仏様に頑張ってもらうという態度は横柄です。実際に神社にお参りして運が本当に良くなった話を聞きます。それはお参りすることで自分の心に区切りがついたからです。自分は運が良くなるに違いないと強く信じることができ、本来ある自分の力を引き出すことができているからです。心の問題です。お守りを持っていて本当に幸運になる人はお守りの力ではありません。私は必ずうまくいくと、お守りという存在が精神面において強い支えとなっているから幸運へとつながっているのです。お守りそのものが何かをしているわけではなく、心の支えの一つとして活用することができています。 本来の自分の力を引き出すために神社やお守り、占いを活用しているからです。神社への参拝、お守り、占いは本来の自分の力を引き出すために活用する。あなたが生まれた30の意味と理由。その21。性格改善は必要ない。ありのままを出せばいい。性格を変えたい。こうした悩みを抱いたことは私だけではないはずです。私も昔自分の性格を変えようと必死になったことがあります。友人に好かれるために性格を良くしようとしたり、もっと明るくなろうとしたりしましたが、どれもうまくいきませんでした。自分を変えようと努力すれば、確かに変わったような気にはなります。しかし、ちょっと油断をすれば、またいつもの性格に戻ってしまいます。それもそのはず。私は私にしかなれないからです。チューリップの種があるとします。チューリップの種からは何の花が咲くでしょうか。もちろんチューリップに決まっていますよね。チューリップの種からはチューリップしか咲きません。チューリップの種からバラの花やひまわりの花が咲くということは万が一にもありえません。しかし私がしようとしていたことはチューリップの種からバラの花を咲かせようとしているようなことだったのです。チューリップの種からはチューリップの花しか咲かないように私は私にしかなれないのです。自分を変えようとしても初めから不可能なことです。むしろ最初からある自分をもっと出していけばいい。チューリップはチューリップらしく生きることが一番いいように、私は私らしく生きることが自然であり伸びる生き方です。私には元来せっかちという性格があります。せっかちな性格のためもたもたノロノロするのがあまり好きではありません。過去に何度も直そう直そうとしましたが、また元に戻ってしまいました。チューリップがひまわりになろうとしてもやはりそれは不可能だったということです。私のせっかちな性格は生まれつきです。嫌いだったこの性格をある日直すのをやめて、むしろそのまま出していこうと思いました。せっかちな性格には努力を必要とせず、初めから身についていることだから私には得意技です。もうすでに身についているこの性格をどんどん生かして生きていこうと考え方を変えました。私は本を書くときには一気に書き上げるというスタイルを貫いています。せっかちだからです。一冊目から一つの例外もありません。貫くといっても、もともと私はせっかちなので一気に書き上げるしかできないのです。一気に書き上げることで勢いで次々と書くことができるため、結果として質が上がり、全体的に統一感が生まれます。文章全体が私の気持ちの流れに沿って書き綴られています。勢いがあるからこそできることです。もたもたしているとさっき考えていたことを忘れてしまい、今書こうとしていたことも忘れます。せっかちな性格を生かしたからこそできたことです。せっかちな性格を生かしてハッピーライフスタイルは作られています。私のせっかちな性格を生かすことで自分にベストな生き方を確立しています。初めから性格を変える必要などなかったのです。性格を変えるのではなく、生かせられるようにうまく活用すればいい。自分の今の性格にだけはもうすでになることができているのですから完璧なのです。世間ではこんな声をよく耳にします。性格を直しましょう。性格を改善しましょう。よくよく考えるとおかしな話ですね。チューリップの花にバラになりましょうと、いい、バラの花にひまわりになりましょうと言っているようなものです。似せて真似できるかもしれません。しかし、どんなに似ているとはいえ、偽物でしかありません。一時的な効果しかない。私が性格を改善させて、ノロノロした性格になろうとすれば、確かに一時的にはそうなれることでしょう。しかし、そもそもの自分の性格はそうではありませんから、すぐ元に戻ってしまいます。変えるのではなく、ありのままでいいのです。ありのままをそのまま、もっと伸ばしていく生き方でいいのです。チューリップはいくらひまわりになろうとしてもできません。一方、ひまわりもチューリップになろうとしてもできません。しかし、チューリップは何の努力も必要とせず完全なチューリップになれます。ひまわりも自然にひまわりになれます。あなたが自分の性格を変えようとしていれば、今すぐやめることです。むしろその性格だからこそ、生かしましょう。映画監督として有名な黒澤明監督は映画七人の侍であるエピソードを語っています。主役を演じる七人のメンバーはガサツで荒っぽい演技しかできなかったそうです。いくら剣の振り方を教えてもうまくできず、ガサツな動きしかできません。ある時黒澤監督はガサツを直すのではなく、そのまま映そうと考えました。ガサツで荒っぽいからこそできる迫力のある演技にしようと考えたのです。ガサツを欠点ではなく長所に変えたのです。すると生々しい演技として仕上がり、迫力が出て、そうして名作となったのです。まさに役者たちを変えるのではなく、ありのままを出すことで成功した例です。性格を変える必要はありません。自分も変える必要はありません。あなたは何の努力なしに完全なるあなたになることはできています。そんなあなただからこそ、ある性格、個性を生かして強みに変えてしまえばいいのです。ありのままの自分をそのまま長所に変える。あなたが生まれた30の意味と理由。その22。こそこそと隠れてしていたことは本当に好きなこと。好きなことを探す。好きなことを見つける。好きなことを見つけるのは難しいことだと思っていませんか？ 見つける必要はなく、すでに一度は必ずどこかでしたことがあるはずなのです。中学生の頃かもしれませんし、小学生の頃かもしれません。隠れてこっそりしているようなことが好きなことです。昔を振り返り、隠れてこっそりしていたことを思い出してみましょう。私は昔から自己啓発に興味があり、中学生の頃からこそこそとその手の本を読んでいました。速読、速聴、速記、通信教育、資格。自分の成長に関する本は輝いて見え、当時は親や友人にバレないようにこそこそと学んでいました。他の人にバレるとおかしな人、変な人と思われるだろうと思ったので隠れて読んでいました。しかし結果としてその時に学んだことが今に生かされている形になっています。隠れて勉強するのはそれだけ好きだということです。誰のためでも誰に知られるわけでもなく、隠れてでもいいから自分のために学んでいることは必ず身につきます。昔こそこそとしていたことを思い出してみましょう。好きなこと探しは探すものではなく、もうすでに人生のどこかでしたことがあるのです。隠れてこそこそしていたことを思い出す。あなたが生まれた30の意味と理由。その23。偶然の出来事は偶然ではない。神様からの警告である。神様は直接的にはあなたに力を貸しません。神様は常に間接的にあなたに語りかけてきます。病気になれば生活を見直しなさいという神様からの警告です。喧嘩をすれば自分のことばかり考えていませんかという言葉です。なかなかうまくいかないことはそちらはあなたが歩むべき道ではありませんという言葉です。神様は恥ずかしがり屋ですから大きな声では教えてくれません。小さな声で間接的にそれもわかりにくく教えてくれます。そのほとんどが運が悪いという言葉で流されてしまうようなことばかりです。しかし本当は意味があるのです。運が悪いということは存在せず必ず何か理由があります。些細なことにも些細な理由が存在します。それに気づける人は神様の力を活用して生きていける人です。神の力とは宇宙の力、自然の力のことです。私たちは自然の中、宇宙の中にいるのですから、その法則には従わなければなりません。法則を破った時には、その大きさに応じて些細な罰を与えられます。それに、きちんと気づくセンサーを持ちましょう。たまたま起こった偶然の出来事ではなく、意味があるのです。神様からの警告を無視せず、しっかり耳を傾ける人は、もはや手相も占いも占星術も必要ないのです。神様からの言葉に耳を傾ける。あなたが生まれた30の意味と理由。その24。元に戻ろうとする力とは自然の力、神の力、宇宙の力である。転んで膝をすりむいてもしばらくすれば皮膚が再生し、やがて元通りになります。体は出血を抑えるためにかさぶたを作り、細胞分裂を繰り返して皮膚を再生させます。自然治癒力は体にもともと備わっている元に戻ろうとする力の一つです。水を飲まなければ喉が渇き、水が欲しくなる欲求も元に戻ろうとする力の一つです。体に潤いを戻そうとしている力です。水が足りません。至急、水を補給してください。そうしないと病気になりますよ、という警告を体が教えてくれています。喉が渇いた時には素直に水を飲みましょう。喉が渇いた時に水を飲むと元気になります。眠くなるという生理的現象も元に戻ろうとする力の一つです。勉強や仕事をして疲れ、夜になると自然に眠くなります。それ以上起き続けていると体にとって毒になります。そろそろ休憩しなさいと疲れ切った体を元の健康の状態へと戻そうとします。眠い時には素直に寝るのが一番。十分に睡眠をとり疲れが解消されれば朝にはすっかり元気を取り戻しています。私はアメリカ留学の最中いつも日本のことを考えていました。アメリカにいるのですからアメリカのことばかりを考えていそうですが、不思議と日本のことの方が気になりました。日本の家族、友人、恋人、日本の環境、日本の音楽ばかりが気になり、神様からの警告のようでした。あなたはアメリカにいるべきではない。日本に戻りなさい。聞こえない言葉が聞こえてくるように、私を元の場所へと戻そうとする力でした。その後、素直に自分の気持ちに従い、日本へと帰国します。アメリカにいる時には不安定でしたが、日本に帰った瞬間から落ち着きを取り戻し、身も心も安定し、元気を取り戻しました。元気という漢字は元の気と書きます。元気になるとは元の気に戻ることです。元に戻った時人は元気になります。元気になるためには出すのではなく戻せばいいのです。元に戻ろうとする力は自然の力、神の力、宇宙の力です。物を上へと投げれば地面に向かって落ちてくるのは宇宙の力が働いている証拠です。今手元にあるボールペンでも消しゴムでも何でもいいですから上に投げてみましょう。地面に向かって落ちてしまいますよね。目には見えませんが見えない力が働いていることは確かです。目には見えない力が働いていることに気づきましょう。目に見えることだけを信じてしまいがちですが、本当に大切なことは目に見えないことなのです。私たちは宇宙の中にいるのですから、宇宙の法則に従うことが必要です。宇宙のリズムに合わせなければいけない。元に戻ろうとする力は宇宙の力の一つです。法則に無理に逆らって生きようとすると、大変な思いをすることになるのです。 元に戻ろうとする力には素直に従う。あなたが生まれた30の意味と理由。その20語。私たちは皆一つである。仏教には類魂という言葉があります。英語ではグループ、ソウルと言います。すべての魂はバラバラではなく一つであるという意味です。手のひらを見ればわかりやすく説明ができます。さあ、手のひらを見てみましょう。親指、人差し指、中指、薬指、小指と5本ありますね。しかし、それぞれの指が独立しているのではなく、付け根では手のひらを通して一つにつながっています。それぞれがバラバラに思えても、実は一つであるという事実があります。根っこでつながっているのです。類魂とはそれぞれ独立しているのではなく、実は一つ。同類である。仲間である。グループであるということです。人間は一人一人が独立しているように思えますが、根っこでは皆が一つにつながっています。地球があるから生まれたというのは性別、国籍、学歴など関係はなく全ての万物に共通です。手の指は地球上の生物であり、手のひらは地球そのものと考えましょう。指5本が一つにつながっているように、地球上の生物もバラバラではなく、実は根っこで一つにつながっているのです。つながっているのですから、元は一つなのです。相手はあなたであり、あなたは相手でもあるのです。私たちは根っこでつながり、実は一つであるという事実に気づく。あなたが生まれた30の意味と理由。その26。神様は大切なことほど小さな声でささやく。やる気が出ないな。誰もが経験するごく普通の気持ちですが、私の場合はこの感情を見逃しません。やる気が出ないのは必ず何かの理由があるからです。ほとんどの場合その理由は些細です。寝不足だから。次の日に嫌な仕事が待っているから。ちょっとイライラしているから。お腹が空いているから。どれも些細なことであり、大したことではありません。理由という名前をつけることが恥ずかしいくらいです。しかし、往々にして、こうした些細なことに何かヒントが隠されているものなのです。普通は何でもなく気にしないようなことが、実は成功への扉につながっています。神様は大切なことほど囁き声で教えてくれます。誰でも大きな間違いや大きな失敗をすれば、これは大変だ。なんとかしなければ。と思い必死になるでしょう。当然、といえば当然です。しかし、大きな間違いや失敗をしてからでは遅いのです。本当は問題になる前に対処ができていればよかった。以前からちゃんと神様はあなたに警告を発しているのです。神様は往々にして大切なことほど小さくささやいて教えてくれます。そのほとんどを私たちはたまたま、偶然、うっかりといった理由をつけて片付けてしまいます。些細な間違いの裏には大きな教えが隠されているのです。些細なことを重要視してみる。あなたが生まれた30の意味と理由。その27。お祈りをしても神様は願いを叶えてくれない。神様にお願いばかりではいけません。自分の力に頼ろうとせず、神様だけを頼りにするのは問題です。実は神様に頼らなくても簡単に問題が解決する方法があります。自分が行動すればいいのです。神様へのお祈りは自分の心に区切りをつけるためや精神を安定させるため程度にしておきましょう。祈って神様が直接助けてくれることはありえません。目の前にあるコップをいくら神様にお祈りしても動くことはありえないことと同じです。神様、お願いです。目の前にあるコップを動かしてください。両手を合わせ、いくらお祈りしても、コップは動きません。神様は、コップを動かす力を持っていないからです。こういう場合は、自分の手でコップを動かせばいいのです。手に取れば、簡単に動かせます。お祈りするまでもないのです。往々にして、お祈りするまでもないことを、お祈りに頼っている人がいます。大学受験に合格しますように。健康が維持できますように。家族が幸せでありますように。どれももっともらしいお願いですね。しかし、自分が努力すればいいだけの話です。お祈りするまでもないのです。先ほどのコップと同じように、神様はそうしたことを叶える力は持っていません。祈ることは自分の力を信じて引き出すための儀式と思いましょう。願いが叶えられるかどうかは自分次第なのです。幸せになれるかどうか、大学受験に合格できるかどうか、健康維持、家族の幸せ。どれも神様は手を出すことはできません。人間だけが手を出すことができるのです。お祈りをして実際に実現してしまうという人もいますが、祈ることで自分の力が最大限に発揮されるからです。それを本人は気づいていないだけです。お参りをして、よし、また明日から頑張るぞ、と心の張りを取り戻すことができるから、現実において努力が反映されるのです。神様にお祈りしている内容を実際に自分が行動すればちょうどいいのです。お祈りしていることを自分がする。あなたが生まれた30の意味と理由。その28。死というゴールを意識するから、マラソンのようにうまく走れるようになる。生きている時間は無限ではありません。有限です。若い頃は今の状態が永遠に続くような気がします。 しかし、どんな人にも必ず死というゴールが最後に待ち受けています。死という言葉には悲しくくらい印象が伴っていますが、宇宙から見れば人が死ぬことは当然のサイクルなのです。すべての物質には始まりと終わりという法則が当てはまります。例外はありません。人間だけではありません。地球や太陽、太陽系や銀河系にも終わりがあります。星というレベルにも始まりがあれば終わりがあるのです。このように物質として誕生した物体にはすべてに終わりは共通しています。終わりとは死のことです。若い時にはこの死をあまり意識しませんが、意識はしておいた方がいい。意識しておかないと人生をうまく走れなくなってしまうからです。フルマラソンと同じです。マラソンでゴールを知らずして走り始めるとどうでしょうか。ゴールはどのくらい先にあるのかわからないとうまく走れなくなります。ゴールがどのくらい先かわからないことにはペースをどう調整すればいいのかもわかりませんね。ゴールがわからなければペースの調整や体力のコントロールだけでなく精神面のコントロールも何もかも難しくなります。マラソンはゴールをしっかり意識しているからうまく走れるのです。人生でもまた同じです。死というゴールを意識しないと人生をうまく走れなくなります。お金、進学、仕事、結婚、老後といったテーマを調整できるようになります。確かに誰も死を考えたくない。死ぬのは私だって嫌です。しかし死を意識しないとゴールを知らないマラソンのようにうまく走れなくなってしまうのです。自分はこのくらいで死ぬだろうな。自分はこのテーマで人生を走りたい。そのためには学ぶことが必要で、こんな勉強が必要。死を意識して初めてそうした計画を立てることができるようになるのです。ゴールは目を背けるべきテーマではありません。逆です。むしろ目を向けるべきテーマなのです。死と真っ向から向き合う人が人生を上手に生きることができるようになるのです。死というゴールを意識してペースの調整をする。あなたが生まれた30の意味と理由。その29。不自由さは幸せに気づくチャンス。逆説的に思えますが、不自由な人、不幸な人ほど幸せになれるチャンスを持っています。幸せに気づくチャンスがあると言ってもいいでしょう。障害を持っている人は幸せに気づくセンサーが敏感になっているからです。障害、不幸、不自由があると普段は感じられない何気ないことが輝いて見えることがあります。五体満足は全てが手に入っている状態です。言うまでもなく幸せですね。しかし、初めから全て手に入っているがゆえに当たり前の大切さを見失いがちです。幸せは新しく手に入れることではなく、今手にしていることに対して感謝をすることです。私は19歳の時、胃腸炎という炎症のため入院をしたことがありました。胃と腸の両方が同時に炎症を起こし、お腹が膨らんでしまっている状態です。妊婦のようにお腹が膨れ上がっている。あまりの痛みのため、立つことすらできませんでした。単なる怪我の痛みは経験したことがあっても、立てないほどの激痛はその時が初めてでした。ちょっと動けば痛くなり、体を少し動かすだけでも痛い。声を出したくても声が出ないくらい痛かった。普段はいつでも何気なくできる行動になぜこんなに苦労しなければならないのだと思ったものです。痛みのせいでこのまま死ぬのではないかと思ったほどです。救急車を呼びたいが目の前にある電話まで動けない。ほんの3メートルほどの距離がやけに長く感じられる。床を這いながら目の前にある電話のところまで移動するのに4時間もかかりました。その後、救急車で病院まで運ばれ、手当てのおかげもあり数時間後、ようやく痛みが収まりました。その時の痛くないという嬉しさは今でもはっきり覚えています。ちょうど友人が一緒に病院まで付き添ってくれていたのですが、未だにその時のことは笑い話にされます。そういえば、あの時タカは痛くないって喜んでいたよね。痛くないってかなり嬉しそうだったよ。その時は痛くないというだけで本当に嬉しかったのです。痛くないよ、痛くない。と子供のようにはしゃいでいました。私にはその時普通の人は見えないことが見えていたのでした。痛くないという当たり前の幸せを。3日間の入院の後、退院でき、それから、というもの健康に対しては、不思議と敏感になりました。痛くないことは当たり前ではありますが、その喜びを知ることができた経験は、私にとって、貴重だと思っています。二度と、経験したくない出来事です。もう一度、経験したいかと聞かれれば、もちろん、経験したくないと答えます。では、あの時の経験は、無駄だったかというとそうでもない。むしろ、経験できてよかったと思います。大切なことに気づくきっかけになったからです。不自由さは、幸せに気づくチャンスと言われます。他の人にはわからない幸せに気づくチャンスができた分、私はとても貴重な経験ができたと思っています。生まれつき障害を持っている人がいます。手足がなかったり、言葉をうまく話せなかったり、目が見えなかったりなど、障害には様々な種類があります。私は五体満足として生まれ育っています。不自由や障害を持った人の気持ちがわからないというのが正直なところです。わかったようなつもりになっても、そうした経験をしていないのですから、身をもって感じることはありません。目に見えない当たり前の幸せは、障害が訪れた時に初めて見えるものです。不自由な障害を持っている人は、そうした当たり前の幸せにたくさん気づいているのでしょう。私たちのように五体満足の人間には、経験しないとなかなかわからないことです。 一度経験しないとわからないように実際に経験している人はたくさんの幸せに気づいているはずです。経験している人だけが知る幸せです。目が見えない障害があるとはいえ、実は見えない人こそ真の幸せが見えているのです。障害不自由さを幸せに気づくチャンスにする。あなたが生まれた30の意味と理由。その30。生きているだけでたくさんの人に影響を与えている。時計は大変な芸術作品です。時計の針が動いているその裏ではたくさんの歯車が回っていることをご存知ですか。数えきれないほどのたくさんの歯車同士が組み合わさり、お互いに影響を与えながら1分1秒を正確に刻んでいます。長い針、短い針、秒針、それぞれが狂いのないように進むためには裏ではたくさんの歯車が噛み合わさっているのです。無駄な歯車は一つもなく、それぞれに意味があります。人間関係も同じです。自分という存在に何の意味があるのかというと、他の人への影響を与えているということです。生きていることそのものに意味があるのです。生きているだけであなたの父が喜び、母が元気になります。元気になった親がさらに友人、知人へと活力を与え、その友人、知人もさらに他の人へと影響を与えます。目には見えませんが、精神的な面において大切な役割を果たしているのです。時計の歯車が一つでも欠けてしまえば、動きがおかしくなるように、あなたが一人いなくなってしまえば、父や母が悲しみます。元気を失った親は友人、知人との会話が減ります。会話が減った友人、知人はさらに他の人への会話も少なくなります。自分という存在は意味がないのではないかと思う心配は全く不要なのです。生きていることに何の意味があるかというと、たくさんの人に影響を与えることです。太陽のように自分が輝き、他の人を明るく照らすことで良い影響を与えます。それが生きているという仕事なのです。生きていることそのものに意味があることを知る。あなたが生まれた30の意味と理由。まとめ。その1、生まれてきた理由に気づく。その2、人生に意味を与える。その3、生きる意味をまず決める。その4、生まれてきた理由を探すのはやめる。その5、生まれつきの特徴を生かして生きる目的に変える。その6、初めからある才能を自分の使命と解釈してしまう。その7、自分が今思い悩んでいることは実は大したことではない事実に気づく。その8、自分は神宇宙の子供であることに気づく。その9、大いなる宇宙から生まれた子供であることに気づく。その10、まず自分を好きになる。その11、いずれ土宇宙に帰ることを知る。その12、自然に動かされて生きる。その13、宿命と運命の違いを把握しておく。その14、宿命に従って運命を作る。その15、宿命には素直に従い運命をさらに生かす。その16、宇宙の法則に従う。その17、太陽のような存在になる。その18、一体になる。その19、縁を大切にして生きる。その20、神社への参拝、お守り、占いは本来の自分の力を引き出すために活用する。その21、ありのままの自分をそのまま長所に変える。その22、隠れてこそこそしていたことを思い出す。その23、神様からの言葉に耳を傾ける。その24、元に戻ろうとする力には素直に従う。その25、私たちは根っこでつながり、実は一つであるという事実に気づく。その26、些細なことを重要視してみる。その27、お祈りしていることを自分がする。その28、死というゴールを意識してペースの調整をする。その29、障害不自由さを幸せに気づくチャンスにする。その30、生きていることそのものに意味があることを知る。